ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は山崎直子らさんの偽姉妹という本について話してみようと思います。雅子35歳、シングルマザー、浮気した夫と離婚後、姉恵里子と妹園子と共同生活するも息苦しさを感じていた。そこに友人桃代かっこ愛人顔とアグリかっこ型破りが転がり込み、雅子の心に風が吹く。気が合う人と姉妹となって暮らしたい。偽物が本物に変わる家族のメンバーチェンジ物語ということで、久しぶりに山崎直子らさんの本を読みました。はい、これはですね、スタイフでね、読書仲間の方におすすめいただいた本ですね。はい、私がリアル妹のけいちゃんと配信をしているのも聞いていてくださって、はい、おすすめいただいた本になります。まずですね、この偽姉妹の本はですね、私は文庫本で買ったんですけれども、女の人かながね、3人こう組み合っているイラストが書かれてるんですね、本の想定は。でそれをね、ぼーっと見てたら、まず、3人のね、こう重なり合ってる足の形を見ると、なんか人みたいだなと思ったんですよね。ですごく抽象的に描かれてる絵なので、なんかそんな風に見えてきて、でも足が2本以上見えるから人ってわけじゃないんだなと思い始め、ちょっとこう引きで見ると、一番上からね、中でこう相撲みたいにこうがっぷり四つで組み合ってる2人を上からこうさらになんか蓋をするような感じで上から抱え込むような形で一人乗っかってるこの人に着目すると、あ、なんか蓋みたいだなと思った時に、これ家だなと思ったんですね。3人で組み合っているこのイラストは、家という字を表現しているんではないかなと思いました。真偽のほどが確認する術がなくてですね、もしご存知の方がいたら教えてもらえると嬉しいです。全然違いますよって言われたらズコってなりますけど、もう私には家のように見えると。なんでこんな話をするかというとですね、これは偽姉妹という関係性を、標榜しつつ、家というものが、テーマでもあるのかなというふうに読んでいて思ったからです。主人公の雅子は、シングルマザーで、子供が、小さい子供がいるんですけれども、その雅子を助ける形で姉のエリコと妹の園子が、雅子の家に、共同生活して、泊まり込んで3人で生活していると、そんな設定なんですけれども、なぜか雅子はですね、立派な一軒家を持っているんですね。デザイナーに、一から依頼して作った家で、特徴があってですね、その家は壁がないんですね。で、それはですね、別れた旦那に、雅子壁があるよって言われたところから来てるんです。あなたは人との付き合いに壁を作っているみたいな。で、それを言った元旦那はですね、もうフルオープンの人だったので、そんな彼に、少し憧れもあって、そうだ、家はもう壁を作らずに家族みんなが、お互いの存在を感じられるような、そんな家にしようと思って壁をなくしました。なので玄関入るともう家の全てが見れます。で、3階建てなんですけれども、螺旋階段で上がっていくと。 なので3階に行くには、まあ、2階の部屋を通っていくという、はい。で、もう一個の特徴はですね、大きい屋根ってことですね。外側から見て、家の外壁が見えないぐらい大きな屋根で覆われている家なんですね。なので結構角度がついています、屋根の。なので、まあ、2階の上に、3階の天井があるというわけではなく、大きな窓があってそこから空が見えるという、まあ、素敵な家なんですね。で、雅子はとても気に入っているんですが、共同生活をしている、特に姉のエリコはですね、あまり、家のことは気に入ってなくて、まあ、家に対してブツブツ言ったりします。で、それ以外にもですね、エリコと、園子との共同生活で、まあ、息苦しさを感じる、それはですね、私から見るにこの3人は、まあ、とてもコンプレックスを抱えて生きている人たちなんですよね。ただ、雅子はそこまででもない、まあ、自分を割と受け入れていて気に入っているし、自分の生き方を気に入っている、シングルマザーで、まあ、好きな人ができたから別れてくれと言った夫とまだ関係性を、良好な関係性を保っている。離婚はとってもショックだったけれども、それを言った夫の気持ちは理解できる、子供の幸男という子供の父親として、ずっと関係は続けていきたいと思っている。まあ、そんな自分の生き方だったり自分に、まあ、かわいそうなんてことは思ってないわけですね。でも、まあ、エリコやその子はそうではない。雅子のことを夫に捨てられたかわいそうな子だと思っているし、不倫なんてもう許されるべきではないと思っているし、雅子が、働かずに、アクセサリーを作って売っていることにもどこかこう苦々しさを持っているし、人は働いて、老後のためにお金を残しておくべきだみたいなことを、まあ、正論なんですけれどね、雅子に押し付けてきたりします。そして何より雅子が一番嫌なのは、姉妹だから血がつながっているから次女の苦難に、姉と妹が、助けに来るのは当たり前だとどこか恩着せがましいように思ってしまう自分みたいなのがすごく嫌だと思うんですよね。姉妹だからといってありがとうとかやってあげてる感みたいなことがもうとっても煩わしくなってきていて、でそれで息苦しくなっている。でそこにある時、友人の桃代とアグリが、まあ、転がり込んでくるんですけれども、きっかけは、夕食に誘ったことだったんですよね。で、この2人が、夕食を食べに来てですね、で、その次の日からただいまと言って帰ってくるようになってしまった。で、それを自然に受け入れる雅子。で、桃代は実際の姉のエリコと同い年、アグリは実際の妹その子と同い年、まるで自分の姉妹がもう一つあるようなバックアップのような、まあ、二人なわけですね。で、そのバックアップがどんどん居心地よくなってきていて、桃代とアグリの、人柄、サラサラした人柄気を使いすぎず、そこそこに、お互いを思いやれる関係性みたいなことに雅子はすごく居心地が良くなってしまう。そこで、雅子が考えたのが家族のメンバーチェンジ、リアルの姉妹を捨てて、偽姉妹で、生きていきたいというふうに思うようになる、まあ、そんなお話ですね。まあ、すごく面白いなと思ったのは、偽姉妹の方に、要するにバックアップの方に、価値を感じる、 それって一体何なんだろうと思いますね。本当の姉妹だからこそ、自分の正しさを押し付けてしまう、自分たちが育った家の正しさを押し付けてしまう、その正しさで、物差しで測ってしまうみたいなことがあると思うんですけれども、育っていくうちにそれぞれの経験をしているので価値観はやっぱり変わっていくんですよね。で、そういったことを思いやれないと、いくらか血がつながっているとはいえ気持ちは離れていくっていうことだと思うんですよね。だからといって血がつながらない二人と姉妹になるというその決断は、突拍子がないし、かなり思い切ったことだなと思いますが、果たしてそれが、うまくいくのかそんなところがこの本の、読み応えのある部分というか面白さにつながっていくかなと思います。読んでいてですね、前半はそういった、雅子が感じている息苦しさを私も同じように感じる、読書体験でした。とにかくその姉のエリコと園子の言うことにイライラする他人でもこんなことを言う人がいたらイライラするのに、こういうことを言う人と共同生活をして、血のつながった姉妹なんだと思うとそれはね、確かにね、出て行ってほしいと思うよなと、私もそう思いましたね。そして、私も姉妹というかね、妹がいる身なので、そういうことからちょっと思いを馳せてみると、私は、自分が正しいと思って生きてきた本当に何十年があるので妹のケイコちゃんからすると、お姉ちゃんのルールで、全て測る、適用する、ちょっと乱暴なんじゃないのって思ってることがね、何度もあったと思うんですよね。私とお姉ちゃんは違うみたいなあなたはそれがそれでいいかもしれないけどとか、あなたはそれが許せないかもしれないけど私は違うんだというような、ことを言われたこともあったかもしれないと思うし、私が言ってしまった瞬間そんな顔をしてるなと、気づいたこともありました。だからね、やっぱりこう姉妹だと、友人だったら踏み込まないようなところまで行ってしまうっていう、なぜかその生きやすさはあるんだろうなと思うんですよね。まさにそれは他人の家ではないっていう感覚ですよね。その妹のパーソナルスペースに入り込めてしまうという錯覚みたいな、そんなものが あるのかなというふうに思いましたね。他人の家ではなくもう本当は全然別の人間のパーソナルスペースなんだけれども、まるで自分の地続きの家の中の一つの部屋ぐらいに思ってしまう、ノックだとか玄関があることを忘れてしまうっていう、ちょっとずうずうしさはもしかしたらやっぱり姉妹にはあるのかもしれないなと思いますね。では私もそういうことを気をつけないといけないなと思って、ケイちゃんがそれに気づいてくれてるかは分かりませんが、そんな自分を反省しての今があるので、姉のエリコ、妹園子はかつての自分を見るようだったなという居心地の悪さもありました。で、この物語はですね、後半がいいんですよね。偽姉妹に なる、その決断を雅子がしてからの偽姉妹の、展開、 がどうなるかっていうところがすごく良くてですね、そこからはとっても楽しんで、読むことができます。で、巻末には阿佐ヶ谷姉妹と山崎直子らさんの、対談もあってですね、これもすごく楽しかったですね。で、最近はシェアハウスも系のお話とか結構多くて、特に女性同士ね、なんかそこには女性の連帯だったりシスターフッドみたいなテーマもあるのかなと思ったりしますが、私も漫画でマダムたちのルームシェアというのを読んだりしますが、血のつながりはない女性同士が、関わり合って生きていくっていうことはどこかね、女性の中では一つ興味があるテーマなんだろうなと思います。ちなみに私はこの本を読みましたという話を今日ネイルをしてもらいながらネイリストさんに話すと家族のメンバーチェンジ何それ面白いじゃんということですごくね食いついてましたが、そのネイリストさんは、私だったら赤の他人と生きていかないといけないのであれば一人でいることを選ぶかなと言ってましたね。他人と同じ家で暮らすという、居心地の悪さみたいなものはやっぱり、絶対あると思うし、仲のいい友人だったとするとなおさら、それで関係性を壊すことにつながるのが怖いなみたいな風に話していて、それも確かにめちゃ共感するなと思いながら聞いていました。とにかくですね、何かその血のつながりに関する違和感で、またそうではないところで、家というものが、気づけるんじゃないかという可能性、そんなことを思いながら、楽しく読めた本でした。最後に余談ですが、この本の中には、食事のシーンが何度かあってですね、コーヒーを飲んだり、夕食を一緒に食べたり朝食を一緒に食べたりするんですけれども、その中に、ビールを飲むシーンがありまして、夜な夜なエールと、水曜日の猫という銘柄のクラフトビールが出てきます。で、私がとても好きなビールの銘柄だったので、嬉しいと思いながら読みました。このビールはですね、ヤホーブルーイングという長野県の星の屋旅館の、系列の、ビール会社なんですけれども、友人が、製造工場にいて、いつもその友人からおすすめのビールだとかね、あと都内にもそのヤホーブルーイングの、ビールが美味しく飲める、お店とかがレストランがあったりするのでたまに行ったりして楽しんでいます。めっちゃ余談なんですけれども気になる方は夜な夜なエールと水曜日の猫ぜひ飲んでみてください。女性が好きなビールかなと思いますということで、今日は、山崎直子らさんの偽姉妹について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。